5月29日月曜日、今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新葉一華です。
日本放送飯田浩司の OK 浩司アップ、この後8時まで生放送です。今日はね、なんとなく外もまだ薄暗いなという感じでありまして、日本放送屋上の温度計が 19.7 度、このままあまり気温も上がらずという感じで、そして雨がしとしとと降り続けると、まあ、台風2号がね、沖縄県のあたり接近中ということで、まあ、それが、梅雨前線を刺激をして、まあ、今週は本当あんまりお天気良くない日が続くんだよね。
そうなんですよね。週間予報を見ると傘マークとか曇りの日というのが多くって、すっきりしないお天気が今週1週間は続くなという、まあ、唯一木曜日が太陽のマークが今出てきて、晴れのマーク出てきてくれているので日差しあるのかなというところなんですけど、うん、それ以外はなんだかね、気持ちが晴れないというか。
本当だよね。まあ、間もなく6月というところですけれども、まだ5月の末でありますが、はい、もうなんかね、会社の近所、うちの近所もアジサイが随分と咲き誇っていて。
そうなんですよね。
日本層の近くにもね、大きなホテルがあって、そこの生垣のところでアジサイ大きな花を咲かせてるよね、すでにね。なんだ、もう梅雨かみたいなね。
本当ですよね、うん、先ほど調べたら平年並みですと6月7日みたいですね、梅雨入りは。
はあ、じゃあこの今週の雨で梅雨入りするかどうかっていうのは微妙なところなんだね。
微妙ですよね、うん、
ねえ、微妙だよね。ひょっとするとっていうのがね、あるかもしれないけど、でもまあ雨にはですね、私ここで何度もお話してますが、最近本当に敏感になっていてですね、
はい、
土日こう子供のね、野球のコーチをやって、でコーチをやるとコーチだけじゃなくていろんな仕事が入ってくるという中に、まあ
そうですよね、
その審判の仕事がっていってさ、はい、先々週か土砂降りの中でやってみたいな話をここでしたことがあると思うんですけども、はい、今週末はね、この週末は本当ピーカンいい天気で、もう野球日和だよという感じだったんですけど、まあ何の巡り合わせかですね、自分のチームの時は審判やらないんですけど、うん、もう全く他のチームの時に第三者的な、ね、立場で、やりますと。で、巡り巡ってきた試合がですね、もう4月から始まった、まあ、3月の末から始まったですね、春の大会っていうのがそろそろ日程的にも佳境になってきて、巡ってきた試合がですよ、事実上の優勝決定戦みたいな試合になっちゃって、
もう一番って言ったらあれですけど、まあ、責任重大ですよね。
いや、そうね、だからその審判部の連盟の人がこうやってきて、うん、
はい、
いや皆さんね、そういうこう試合だけれども、だからといって意識しちゃダメなんですと、もうしっかりとね、こういう試合であっても、どんな試合であっても、うん、フラットに裁くっていうのが仕事ですからねって、あ、わかりました、ありがとうございます。
でもそう言われれば言われるほどなんか緊張しますよね。
おっしゃる通りだよ。でしかもさ、また三塁の審判をやったんだけどさ、もう二塁ランナーが三塁に盗塁をすると、
うんうんうん、
でそれにキャッチャーがこう取ったボールを投げてくる。
うわ、
微妙な判定なんだけども、これどうするって言ってこう見てて、んー、これは立ちが早かった、アウトって振りやったら、もう両チームのベンチ、それから見てるギャラリー、うわーって湧き出して、おードキドキしちゃうよねって。でまたさ、もう本当一生懸命目いっぱいのプレーをしててさ、
はい、
俺もう見てても感動するようなさ。
いや、そうですよね、
本当、うん、もうね、1点を争ういいゲームをしてた、いいゲームをしてたし、でしかもこうもうね、三塁審だとレフトのジャッジもしなきゃならない、
ああ、
レフトに大飛球が上がって、でそれをこうキャッチするしない、それでなかなか決まるみたいなところで、しっかりキャッチしたって言って、しっかりキャッチをしたぞって見たんで、ハートってこう判定をしたら、その後に投げようとしたら握り替えてポロッとボールを落としちゃったりなんかして、って、いや、でもこれは捕球後の落球だから判定としてアウトなんだと、その後のプレーというですね。
いや、ドキッとしますね。しかし、
いや、ドキッとするよ本当に、
ね、
でしっかり俺を見て、で捕球も確認してジャッジをしたつもりではいるんだけれども、
うんうん、
もちろんそうなんだけど、
うんうん、
でもやっぱその後に落とすと、俺大丈夫だったかなとかね。
それベンチからないですか？いや、だからもう
一応監督がね、うん
うん、はいはい、
攻撃側の監督が、うん、今のプレーはって言ってこう
やっぱり
説明をって、もうだからさ、ビデオ判定があったら多分ビデオ判定になってたと思うんだけど、
うんうんうん、
もういや、主審も含めて四審の医師として、あれは捕球をしてアウトになった後のプレーだからワンアウトっていうね、いやー、本当そういうのの一つ一つがさ、もう でやっぱこうね、そう経験のいっぱいある先輩方に、あ、これはこうだったから大丈夫ですよとか、ここはこうした方がいいですよとか、いろいろね、指導してもらいながらですね、でもこんな話をすると、やっぱ審判をやっていたりとか、ね、野球のコーチやっていたりとかっていうね、先輩方がいっぱいいて、はい、この間も、この競技者筆記っていうですね、野球規則っていうのがあって、さらにその規則の解説版みたいなものが、競技者筆記っていうのがあって、で、さらに、それを、こう、審判どうやってジャッジしますかって動きとかをこう図解でやってくれる審判メカニクスっていう、3つ種類があって、それが三種の神器みたいなもんなんですが、でこの間そう飯田さんこれもちゃんと読んだ方がいいですよって言って競技者筆記を送ってきてくださる方がいたりとかして、そう今それ一生懸命こう読みながらね、いろいろ勉強しなきゃなっていうね。
飯田さんこうやって審判経験すると、ね、なんかプロ野球の見方とかも変わりませんか。
いやもうね、無責任にね外野スタンドから審判をやじるとかそう絶対しないっていう心に立ったよね。
違いました。
みんな一生懸命やってるよなっていうね本当に今まで失礼しましたあなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この家工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで番組にご参加ください。今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。取り上げるニュース、まずはウクライナ情勢について、ウクライナの反転攻勢はいつ始まるのか情報錯綜しております。で6時50分過ぎからのニュース7時またぎ、アメリカ債務上限問題、アメリカのバイデン大統領と野党共和党マッカーシー下院議長が債務上限引き上げで原則合意したというニュースが入ってまいりました。そしておはようニュースネットワークのゾーンは自民党と公明党、候補者調整とかね、それが決裂したんじゃないかとかいろんなことが言われておりますが、あとは選挙解散はいつになるのかというあたりも聞いていきましょう。ニュースキーワードのゾーン、トルコ大統領選決選投票、エルドアン大統領が勝利宣言をしております。そして、スクープアップのゾーンはガソリン補助金、9月末に終了へということで、今後のエネルギー政策についても考えてまいります。
今週はご意見をいただいた方の中から抽選で毎日5人の方に JA グループ茨城メロン流通部会からメロンおよそ5キロ入り1箱をプレゼントします。茨城県はメロンの生産量が23年連続日本一のメロン王国です。美味しいメロン作りには水はけのいい土地、1年を通じて温暖な気候が欠かせません。こうした条件が揃った茨城県はメロンの一大産地になっています。特に5月から6月にかけては茨城県のメロンが最も旬な時期を迎えます。今週は JA グループ茨城メロン流通部会からメロンおよそ5キロ入り1箱を毎日5人の方にプレゼントします。どのメロンが届くかはお楽しみに。
ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。今日は紙面バラバラという感じでありますが、朝日新聞、増える公立大設置100校、進学ニーズ増し、私立の公立化もというね、都道府県だとか、あるいは市などが設置する公立大学、国立ではなく公立大学が、100校に達したということで、公立大は増えてるんだね、ということであります。で、一方で国立大は、増えてないというかね、ほぼ横ばい、少し2000年なんかから比べると少し減ってるということがあります。資金の調達等々っていうのがね、結構この国立大学法人、大変なんですって、この前そういえば、母校のですね、同窓会中かなんかね、その大集いに行った時にも、学長先生がね、梅原学長は非常にこう訴えかけていたというのがありました。やっぱりね、国立大学っていうと、どうしてもいわゆる旧帝大というところに、予算が行きがちというところですね。私の母校の横浜国立大学っていうのも、新生大学ってやつですよ、いわゆるね。戦前はいろんな専門学校があったのがこう集まってというところですので、その辺は結構ね、台所事情は、寄付をお願いしますよ、みたいなことをね、おっしゃっておりました。それから読売新聞は、正午バナナ320本で死ぬというね、なんだっていう見出しがあるんですが、これ情報変色を歪む認知という特集記事で、ネット上でその都市伝説とかそういうのをね、信じちゃう、人が、特にお子さんなんかだと、予備知識なくそういうものがこう入っていくとね、スポンジのように吸収するというのがあるので、 まあ、注意が必要だというのを、まあ、具体的な事例をもとにしながら書いているというところです。それから毎日新聞はアメリカの債務上限引上げ合意ということで、まあ、大統領と下院議長が共に譲歩したとこういうことが書かれております。これ後ほど須田さんと深めていこうと思っております。で、一方で、まあ、アメリカも絡むところだと IPEF インド太平洋経済枠組み、この閣僚会議が行われまして、産経と日経がそれの一面トップですね。IPEF 供給網強化で合意、初の協定、半導体など調達協力、産経です。それから日経がアメリカ、日経はアメリカの債務上限の引き上げの方を取っていますね。デフォルト回避へというところであります。で、気になるニュースというか、こう今朝方ですね、ちょっとスワッというふうに、思ったのが、北朝鮮がですね、まあ、人工衛星と称する弾道ミサイルを発射するぞ発射するぞというふうに言っていたんですけれども、いよいよその発射の表明があったということで、官邸からですね、総理の指示なども出たということが情報として入っております。まあ、ただこれ海上保安庁の海の安全情報などを見ると、打ち上げに関してというのが、まあ、5月31日の、0時から6月11日0時ということで、まあ、まずスパンがかなり広いということ、それから今すぐではなくって31日から先ということのようであります。まあ、おそらくはなんですが、その打ち上げようとしている方向に、まあ、今まさに台風がいるということで、まあ、この台風の移動等々も見ながらということなのではないかというところであります。そして、まあ、かなりね、スパンも広く長く取っているということのようです。まあ、総理からの指示は、関係、省庁間で協力、情報の収集分析に万全を期し、国民に対して適切に情報提供を行うことで、アメリカや韓国など関係諸国と連携し、北朝鮮が発射を行わないよう強く自制を求めることで、不測の事態に備えて万全の体制を取ることということで、あります。まあ、もうすでにね、先島の辺りには、PAC-3 という、まあ、ミサイル迎撃システムを配備もしているところであります。まあ、その辺はね、すでに報道もされているところでありますけれども、まあ、より具体的になってきたということで指示が出たということのようであります。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
よろしくお願いいたします。
お、
今日落ち着いてらっしゃいますね。
いやいやいや、もう落ち着くしかないでしょう。この3連勝受けてね、
安定してます
やっぱりね、はい、もうジャンツ戦で3連勝で、はい、でその前と合わせると8連勝
ね。あれ、交流戦でさ、優勝って決まるもんなのかね、これ。
リーグ優勝がってこと。
リーグ優勝が
もうね、今聞いてらっしゃるから、出た出た出たと、また居酒屋トークが始まったぞこいつらと。
あとでね、しっかりと、
ね、たっぷりと。いや、は
い、でも本当なんかいろんなものがデジャブーするんですけど、一昨年かなんかも、こんな話をこう2人でやっててですね、もう交流戦で優勝決まるかねなんてさ、交流戦
大失速した
、秋に大失速して最後ヤクルトに刺されたっていうね、いろんなことがありますからね。いや、まあまあ、でもね、でも楽しくなってきましたね。
まあね、本当に、ね、勝つべき時に勝ってね、余裕ありますよ。
もう茂アナウンサーが冷ややかな目でこちら
も。いや、でもなんかすごくこうスタジオの雰囲気が良くてほっとしてる部分があります。
去年なんかピリピリしてた。
いやー、もうピリピリしてましたし、悲壮感あふれてましたからね、去年は。
まあ ね、大阪の電話番号だとかね、
そうそうそう、市外局番だなんだって言って、
今日も一つよろしくお願いいたします
。
まず冒頭の話題としてウクライナ情勢なんですが、まあ、反転攻勢がいつになるかみたいな、ね、話がずっと言われてますけれども、ね、
反転攻勢はいつ、まあ、いつというところだけが問題であってね、
はい、
もう反転攻勢の準備は、ね、着々と整えていて、で実を言うとですね、部隊の移動だったりですか、ね、部隊の展開っていうのは、はい、ほぼほぼ公開情報になっちゃってるんですよ。だから、今ですね、反転攻勢するために用意しているウクライナサイドはね、合計で9旅団あると言われてるんですが、その6旅団がそのうちの、まあ、3分の2ですよね、それがどこに展開しているのか、どこに迫っているのかっていうのは、まあ 双方のですね公開情報でほぼ明らかになっているので、あとはタイミングの問題だったのかなと。ですから、それを見て分かってくるのは、東部の方は、はい、まあ、言ってみればロシア軍のね、防御体制が盤石なので、やはりあの南部の方に、クリミア奪回向けての作戦行動が行われるのかなと思いますけどね。
なるほど、やっぱ焦点になってくるのはクリミア、
でそうするとじゃあ東部はロシアが抑えて、クリミア奪還で、まあ、そこで場合によってはね、まあ、ゼレンスキー大統領がどういう判断、あるいはプーチン大統領がどう判断するかもわからないけども、そこで膠着状態に陥って、まあ、停戦協議という流れっていうのが、考えられるある意味でベストシナリオなのかなと思いますけどね。
まあ、この間ね G7 広島サミットでゼレンスキー大統領は日本に来ましたけれども、まあその辺も含めて、そして戦闘機のね供与についてっていうのが、ずっとウクライナ側求めてきましたけれども、あのタイミングでバイデン大統領から、まあ、訓練の GO と、そして供与もという話が出ましたね。
そういった意味で言うと、まあ、象徴だと思うんですよ、私戦闘機 F-16 は。何を言いたいのかっていうと、ある意味でウクライナっていうのは自力でですね、その兵隊といったらいいんですかね、武器弾薬を確保することが難しいわけですよ ね、不可能なわけですよね、でそうするとようやくあと一歩のところまで来てるんだから、要するにそういった武器のね、あれ物資の供与を継続してくれというところ、まあ、ある意味でこう支援疲れというものが、西側でも見えてきている中で、そこをもう一回ギュッとねウクライナ支援に向けて、結束してもらいたいという意図があったんではないかなと思いますけどね。
まあ、その狙い、まあね、日本であった G7 で、まあ、各国と会って、そしてインドとか、まあ、ちょっとロシアにも近いかなっていう国とも会いましたよね。
だからインドと会ったっていうのは私は非常に大きいんだろうと思うんですよ。でただですね、インドのね内部情勢を、ね、詳細に見ていきますとね、インド軍が使っている7割の武器弾薬というのがロシア製なんですよ。もともとはですね、1991年にソ連邦が崩壊するまでは全面的に、旧ソ連に依存してたわけですよね。でところがソ連邦崩壊で、混乱している中で、その穴埋めをしたのはどこなのかというとアメリカなんですよ。特に、インドが困ったのは武器の部品ですよね。
ああ、なるほど。武器そのものっては部品の部分が。
部品の部分。これが入ってこなくなって、インドの軍関係者はロシアまで行って、自分で調達してたっていうね。そういう状況。だからそれを一斉にガラッとですね、それ以外のものに変えるってことはできないから、で、徐々に、アメリカ製っていうのが入れ替わってきたんだけど、それでもまだ7割。
なるほど。
ですからここで、ロシアとの関係を切るわけにはいかないというね、やっぱりインドのですね、立場がある。とは言ってもですね、ゼレンスキー大統領と会ったっていうことは、まあ私はそれなりのメッセージ。だからインドがガラッとね、白黒を決めるってことはないんだろうと思うんですけども、徐々にそのね、行動が変わってきたなと思いますけどね。
ウクライナ情勢、そしてそれをめぐる各国の動きというところ、まずはお話をいただきました。
日本最大級の討論イベント、ついに開催。飯田浩司の OK 浩司アップ、激論有楽町サミット in 東京国際フォーラム。出演は青山茂春、津田慎一郎、宮崎哲也、飯田康之、佐々木俊直、高橋陽一ほか。止まらない物価の高騰、上がらない賃金、そして世界的な金融不安、日本経済と私たちの暮らしはどこへ向かうのか。最強の論客たちが集結して大激論。一緒に考えて希望を見出しましょう。6月25日日曜日、会場は東京国際フォーラムホール A。 チケット絶賛発売中、有楽町サミットで検索。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では、登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて、専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ。コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝はジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
まず為替の値動きをお伝えしておきます。円相場ですが1ドル140円60銭付近で取引されております。140円台に乗ってきているという、ねことになってます。ちょっとねまた円安が進んでという形になっておりますが、
まあ円安で、まあ、輸出関連企業っていうのはですね、はい、ちょっと大きな追い風を受けることになるんだけども、まあそういった意味で言うとね、はい、円安円高ってのはいい部分も悪い部分もあるんだから足してみると、ね、ゼロプラスマイナスゼロですからね、そういった意味で言うとこれで一喜一憂するってのは僕はどうなのかなと。もちろん輸入品の価格上がりますよ、上がるけどもその一方でメリットを受ける、そういった分野もありますからね、
だからあとはね賃上げとかいろんな形でどうやってそれをこう還元していくかという話になってきますよ、ね。
まあ、それを還元しないとですねただ単純に悪い、ね、インフレ、
はい、
コストプッシュインフレになっちゃいますから、でこれをですね上げていくためにやっぱり賃上げをして需要拡大っていうことをやっていかないとダメでしょうね。
ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。アメリカ債務上限問題、バイデン大統領と下院議長が原則合意。来月5日に時間切れが迫っていたアメリカの債務上限問題でバイデン大統領と野党共和党のマッカーシー下院議長が債務上限の引き上げで原則合意に達しました。今後は31日の下院での承認を目指して調整を急ぐことになります。行方が注目されていたというこの問題ですけれども、まあ、原則合意に至ったというと、
まあ、どっかのタイミングでね6月1日になる前、まあ、最近ではですねイエレン、財務大臣がね、はい、6月5日まで、持つというようなことを言って、なんか後ろ倒しになって、まあ、いずれにしても6月1日までには、どっかのタイミングで私は決着がつくんだろうなと見てましたね、でやっぱりこのねデフォルトといってもですねお金がなくてお金が返せないというわけではなくて、あるんだけども返せない、テクニカルデフォルトという形になるわけですから、
はい、
さほどねそうなったとしても市場で大混乱が起こるという状況でもなかったのかなと。じゃあ一体何が起こっていたのかっていうと、この番組で申し上げたんだろうと思うんですけども、
はい、
やっぱり共和党内の事情なんですよ、やっぱり、債務削減に歳出削減に関してですね、
はい、
強く求めていたのは共和党の中4つグループ共和党の中にはあるんですが、まあ、派閥という意味にはちょっと、趣が違うんですけどね、4つの議員のグループがあって、そのうちの、最大勢力になっているフリーダムコーカスというね、自由議連というですね、
自由議連、
ですからトランプ前大統領に、忠誠を尽くすと言ってるんですね、誓っている、まあ、党内のですね、最右派と呼んだらいいんですかね、まあこういったところがですね、非常にこう強く歳出削減、デフォルト要求したわけなんですね、
はい、
でこれをどうなだめるのか、マッカーシー、議長にとってみる、にとってみるというと、これをどうなだめるのかっていうところが問われていたのかなと思いますけどね。
これそのなだめることに対してある程度メドがついたってことなんですか、この原則合意って。
だからそれがですね、原則ってついてるのが、
はい、
まあ、メドはついたんだけども最終合意に至っていない、じゃあそれで了解してるのかっていうところだと思いますけどね。
まあ、これね、中身の部分っていうのは、まあ、妥協だと、一定の歳出削減の条件に2年間引き上げることで合意したということですけれども、まあ、どこまで予算削ってどこまで OK したのかみたいなところが、まあ、ちょっと見えてこないですか。
ですから、自由議連、議連と名乗っててもですね、
はい、
これ一枚岩じゃないんですよ。それぞれがそれぞれの思惑で動いている
議員それぞれ、
議員それぞれ、
はい、
だからそれぞれ個別接種をしていかなきゃならないというところがあって、誰かそのリーダー役にですね、着地すれば全部着地っていうわけじゃない。ですから個別接種をした上で、
はい、
結局不要読みをして過半数以上取れるような状況になったら、合意、原則合意から合意という形になるんだろうなと思いますけどね。
これアメリカの場合は党議拘束とかがあるわけじゃないですもんね。
だからそういった意味で言うとですね、まあ、一人一人、まあ、説得をしていって、じゃああなただったらどういうね、条件つけるのというところで、もうあと一歩もう読めてるという状況だと思いますけどね。
でこれ、まあ、共和党はそういう状況だということですが、一方でその民主党の方も、あんまり歳出削減やろうとすると怒っちゃう人たちがいるんじゃ ゃないですか。
もちろんそうですね。だからこれはですね、バイデンさんが、大統領になるときに、原動力になった党内左派ですよね。ですから、二酸化炭素排出量の削減を求めているカーボンオフセットゼロのね、グループなんかがですね、そこに手を突っ込んでこられると、
はい、
で、それについてはバイデン大統領に対して反旗を翻しかねないという状況がありますからね。そこはそこでですね、まあ双方に、だから言ってみればですね、マッカーシー下院議長とバイデン大統領の間で、はい、なんて言ったらいいんですかね、交渉の窓口が決裂していたわけじゃなくて、そのスタッフ同士でそのすり合わせがずーっと、まあ、G7 前からですね行われていて、
はい、
だからそれが決着見そうだということでバイデン大統領はですね、G7 サミット後直後にですね、オーカス様に参加することなく、
はい、
オーストラリアに行くことなく帰っていったというのはそこにあるんですけどね。だからバイデン大統領帰ってたのはマッカーシー下院議長と話をするわけじゃなくて、
はい、
民主党の中で話をするために帰ったんですよ。
なるほど、そっか、自分ところの中を収めないことには話ができない。
そこも条件闘争になってますから。
じゃあこれ結構なんというか玉虫色というか解釈分かれるような文書になるかもしれないんですかね。
ですからそういった意味で言うと私ね、バイデン大統領っていうのは、まあこれはワシントンではそういうね、かねてからの評判なんだけども、
はい、
タフネゴシエーターなんですよ。まあちょっとね、年老いてきて、はい、その辺がですね、ちょっと鈍ってきた部分もあるんだけれども、そうは言ってもですね、交渉、っていうところに対しても絶大な自信を持っているし、実績を持ってるんですよ。だからそういった意味で言うと、そのどっかで落としどころをも、ね、作ってくるんだろうなというような見方をしてましたけどね、私は。
なるほど、ね、でこれに対して そのマーケットの反応なんですけれども、
ね、
まあ、今のところはまあちょっとこのダウ平均があんまり冴えないっていうのが続いていましたけれども、これ、まあ、週明けね、今週末にこれ合意が報じられたんで、まだ動いてないですけれども、どういう展開になりそうですかね。
その一方でね、景気も、ね、思ったほど失速しないよと、ね、
はい、
ダウンしないよということが見えてきて、むしろですね、経済成長率高くなってきてるっていう状況があって、はい、むしろ、我々がちょっと、ね、注目しなきゃならないのは、再度の利上げがあるんじゃないのか、FRB にはね。あるのかないのか。で、そこをですね、
はい、
見越して、ここへ来ての円安っていう流れになってきてるんですよ。だから、マーケットはね、二つあって、一つはですね、
はい、
よもやそのデフォルトになることはないだろうという読みね、
はい、
元よりね。で、加えてですね、なったとしところで、これはテクニカルデフォルトだから、何かこう債務が返済できなくなるようなことはない。つまり、アメリカ国債が紙くずになるようなことはないんだという、ある種の安心感というか、ね、共有した意識のもとに動いてましたからね、そんなに混乱は起こってないという状況ですよね。
なんかね、日本だと今にもデフォルトがみたいな報じられ方もしたけど、そんなにやわではないと。
というか、どうなんでしょうね、ワシントンの内部情報というのはあんまりね、反映してないんです、日本のメディアっていうのは。
ああ、そういうもんですか。
今朝のコメンテーターはジャーナリスト須田慎一郎さんです。引き続きよろしくお願いします。
はい、お願いします。
さあ、アメリカの、ね、経済についての話がありました。まあ、FRB、まあ、中央銀行にあたるところが、
はい、
まあね、6月の会合は利上げも利下げもしないんじゃないかと言われていたんですが、その先でまた利上げがあるかもっていうね、ちょっと今まではむしろ利下げいつって言ってたのが変わってきましたね。
それだけですね、やっぱり消費が旺盛なためにですね、経済成長性、成長率が高いんですよ。だからそれを抑え込まないとどんどんどんインフレになっていきますから、
はい、
それのための利上げっていうね、まあそういう観測が出てきてるということだと思いますけどね。
でもここまでね、かなり利上げをすでにしてきて、まあ率 5% ぐらいまで来ているというところですけど、そうなるとまたさらに上がっていくとなると、これ例えば住宅であるとか、
はいはい、
そういうところはちょっときつくなってきますよね。
そうですね、アメリカ経済のですね、牽引役と言われている、ね、住宅建設っていうところがやっぱりブレーキがかかりかねない、でもそうしないとですね、とにかくインフレ率高いんですよ。だからもうガンガンガンガン消費してるもんですから、
はい、
やっぱりそこを少し冷まさないとね、さすがに、ちょっとこのインフレっていうのは経済にとって大きなマイナスになるだろうなということでしょうね。
まあ、悩みも深いというところですが、アメリカの成長率予測、IMF が出したものが引き上げられましたもんね。
はいはいはい。だから、そういった意味で言うと、これだけのね、金利を上げてもですね、はい、なかなか、消費の過熱が収まっていかないっていう状況っていうのが、ちょっと、根底にあるのかなと思いますけどね。
まあでも考えようによっちゃこれね、景気よくって雇用もよくって、まあインフレは高いけれども、まあ賃金その分上がるみたいなのって、まあもうちょっと冷やせばちょうどいいぐらいになるっていう好景気持続、
例えばね、あのニューヨークにマンハッタンにですね、大戸屋っていう有名、日本でも有名な定食チェーンがあるんですよ。でそこのサバ焼き定食が聞いてみると、5000円するんだそうですよ。いくらなんでもそれはね、物価上昇しすぎだろうっていう。
確かに、日本じゃ1000円しないで
と、しないでとね、
はあ、そんなに差が開いちゃった
んですね。そんなに差が開いてる。で、だからそういった意味で言うと、そこのね、直撃を受けるのは、二極化している、もうアメリカっていうのはとにかく貧富の差が拡大してますから、要するに貧困層、低所得層層、で、やっぱりこの物価高騰っていうのは直撃してるわけですよね。
まあ、そこは何とかしとかないと、これ社会不安につながっちゃいますもんね。
そうですね。社会不安、社会の分断につながっていって、不安定化につながりますからね。
さあ、そして、まあ、一方でこの経済に絡んで、まあ、経済安全保障の部分で、IPEF というインド太平洋経済枠組み、この閣僚会合が、この週末に開かれておりました。まあ、あのかねてからね、須田さんもご指摘になっていた半導体についてっていうところですけれども、この IPEF でもまた動き出したようですね。
ですからもうこれはですね、これから 6G の時代を迎えるにあたって、もうデカップリングという流れになっていくんだろうな。で、もちろん言うまでもなく、アメリカを中心とするね、企画を、アメリカ企画を中心とするグループと、中国の企画を中心とするグループに、分かれていって、相互互換性がないという状況、になっていくのかなと。ですから、そういった意味で言うと、サプライチェーンでもね、要するに中国で作った半導体を使うということは、情報漏洩であるとかね、ハッキング含めて、様々なリスクを内在することになるよと。で、やっぱりね、昨日ちょっと私ね、過去のですね、そのハッキング事件であるとか情報漏洩事件を調べていくと、もともとの原点というのが、やっぱり中国によるね、ハッキング、まあ、中国のその活動家といったらいいのかな、要するに中国のから出てきたそういったハッキンググループのですね、動きによる、アメリカの企業であるとか、あるいは、アメリカの政府機関に対する攻撃っていうのが原点になってるんですよ。このあたりからアメリカは相当警戒感を強めていたんだなっていうことが見えてきますよね。だからこれ日本ではその当時で言うとソニーの、ハッキング情報、大規模情報漏洩っていうのは、大きな話題になったと思うんですけどね。これも要するに中国サイドなんですよ。
そうなんです
ね。仕掛けてきたのが、
もうそれこそね、オバマ政権とかあのぐらいの時期からすでに首脳会談でも話題に上ってたみたいな話が、ね、報道されてますもんね。10年以上前ですよね。
ですからそういった意味で言うと常にリスクにさらされていて、まあ、そこは遮断しないと。だネットワークの遮断っていうのがイコールディカップリングなんだっていうふうに考えてもらっていいと思いますね。
これは日本企業にとっても多岐に影響を与えますよね。
いや、もうですから日本企業はですね、もうコロナ前からね、それに対する対応っていうのを強めていて、やっぱりディカップリングを前提に、ですからそういった意味で言うとこの半導体戦略の中核に位置していたのが、例えば NTT であったりね、あるいは NEC であったり、まあ、あるいは富士通であったりソニーであったり、まあ、NEC 富士通ってのはかつての電電御三家に属するところですから、だからいかにこの、半導体 の, その日本でね回復っていうのが、通信中心に進んできたのかっていうのは見えてくるんじゃないかなと思いますからね。
なるほど。そして通信インフラ 6G、端末の部分に使う半導体と、そうすると端末やる会社と全体のインフラとっていうのを、まあ、一緒にしようという動きにつながっていくわけですか。
そうですね。ですからそれは、アメリカ陣営の中で、全部調達していくっていう形になるんだろうと思いますよね。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を。セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク。取り上げるニュースはこちらです。公明党が東京での自民党との全ての選挙協力を解消。 次期衆院選から新設される東京28区の候補者調整をめぐって自民党と公明党で折り合いがつかず両党が対立していた問題で、公明党は25日東京28区への候補者の擁立を断念した上で、東京では自民党の候補者に推薦を出さない方針を決めました。自民党内ではおよそ20年にわたる連立政権への影響を懸念する声も出ております。東京での信頼関係は地に落ちたというふうにね、石井公明党幹事長は、メディアの前でそう発言をしておりましたが、
公明党の、ね、石井幹事長っていうと非常にこう温厚な方で知られるだけにですね、これだけの発言が出てくるっていうのは、はい、ちょっと驚きなんですが、ただね、うなずける部分もあってですね、その前に、まあ、公明党の石井幹事長と自民党の茂木幹事長が、協議をしてたわけですよね。でその時に、ね、部屋の外まで両者の怒鳴り声が聞こえたって言うんですよ。相当激しくやり合ってたという状況ですから、感情的な対立みたいな部分も私はあったんではないかなと思いますよね。
なるほど。
でこれ翻ってみるとですね、はい、先のね、5つの選挙区で行われた補欠選挙で、これで千葉5区のですね、エリアレフェアさんですかね、この方が、ね、出馬するにあたってですね、まあ、公明党の、まあ、出馬自体といったんですか、協力を求めたわけなんですよ。でその代わりということでどうも28区、ここは公明党へどうぞという形だったんだけども、都議会自民党の方がそれを飲まなかった、東京都連の方が飲まなかったという状況があったのかなと私は思いますけどね。そうすると公明党からすると、話が違うじゃないかっていう状況になる。でここはですね、公明党としても引くに引けない。どうしてかっていうと、公明党にとってやっぱり非常にこう重要な地域っていうとですね、上昇関西と言われている大阪、兵庫ね、特に大阪ですよ、公明党の国会議員が、初めて出たのがこれ大阪の選挙区ですから。で加えてですね、東京、加えて東京都議会っていうのがこれ非常に重要なんですよ、ね。まあ、最大の支援団体の創価学会との関係においてですね、この東京っていう地域は、ね、非常にこう重要視している。ですからやっぱり重増重減の煽りを受けて、要するに、まあ、公明党が非常に厳しくなっているということで、まあ、言ってみればですね、その東京増えた東京で一人国会議員を増やしたいっていうね、そういう考えを持ってたんだろうなと。ですからそれに対してある意味でコメントにとってみると自民党の裏切りっていう形になったのかなと。
なるほど。
だからそうなる前にね、もっともっと密に公明党サイドと調整してればよかったのに、ね、それがですね、自公の執行部の間で、パイプが細っていたと。
はい、
まあ、パイプがですね、なくなっていたっていうのが一番の大きな問題なのかなと思いますけどね。
なんかね、昔は結構こう平時に何でもない時に顔合わせてご飯食べたりとか をすることが大事だと。なんかこれは二階幹事長、当時幹事長が公明党とやる時のお話のエピソードで聞いたことがあるんですけれども、平時からそうやってこう顔つき合わせてると何かあった時はすぐ分かると、でも何かあった時だけ顔合わせると向こうの腹の内とかも何も分からないと、でぶつかっちゃうんだという話をしてたんですが、まさにそんな感じになっちゃってるんですかね。
だから定期会合を持とうというね、幹事長、幹事長と国対委員長の間 で、
はい、
でそれもですね、形式上 の、ね、定期会合を持たれてるんだけども、もう会ってすぐもう終わってしまうっていう、ね。
なんかありますか？ないです。じゃあ、みたいな感じで。
そうそうそう。
それじゃ意味がない。
それじゃあった意味がないだろうっていうのがね。ですから、やっぱり、連立パートナーとやり取りするときは、やっぱり、なんて言ったらいいんですかね。まあ、その議員数から言ったらね、公明党の圧倒的に少ないんだけども、数の力におごることなく、むしろ向こうを立てるような形でね、自民党の方が譲歩する、一歩引くような形でやらないと、この手のですね、まあ、連立関係っていうのは、友好関係って私は長続きしないんじゃないかなと。でやっぱりそういった意味で言うと、やっぱり、ね、上に弱く下に強いと言われている茂木幹事長ですから、その辺が少しですね、配慮が足りなかったのかなと私は思いますけどね。
これね、幹事長が約束してもやっぱりトレント意思疎通できてなかったってことですよね。28区は増えるんだからそれは公明党さんでいいだろうみたいなこと思ったら、都連からするといやいやいや、ここ練馬大事なんですよみたいなことになってきたと。
ですからその辺をですね、やっぱり党の全体の方針としてはやっぱり千葉があって東京があってっていうね、先ほど申し上げたような、はい、ある種のバーター的なことがあったんだから、やっぱりそこはね、幹事長がリーダーシップを発揮して選挙の最高責任者ですからね、
はい、
やっぱり都連をきちんと説得すべきだったんではないかなと思いますけどね。
これその、まあ、公明党も重視するとね、今おっしゃった東京都議会の方なんですけど、この都議会の自民と公明党はどうなんですか。
ですから完全決裂なのかなと、自公はと、はい、ね、そういうまあ報道が一色ですけれども、ただですね、これ不思議なことに、
はい、
まあ、選挙協力はしませんよと、都議会、どうしてもね、まあ、ところがですね、政策協定は結んだままという形なんですよ。ね、小池都政と対峙するというのが今の自民党と公明党のスタンスですから。
はい、都議会における。
都議会においては。
なるほど。ね、
で、それについては政策協定は、2年前に結んだ政策協定については維持をするという形をね、結んでますからね。だから完全離婚というね、形になってないのかなと思いますけどね、
は
い。
確かに都議会は都議会の事情ですよね。都民ファーストが第一党でいてということですか。
はい、
そこと対峙していかなきゃなんないし
と。そうですね。
で、これね、まあ、こんな選挙の話がいろいろ出てくるっていうのも、うん、まあ、解散風がどうだっていうようなところにまたつながってくるんですけども、その辺はどうですか。
だからこれが大きなニュースになってるし、
はい、
国政でもですね、大きな注目を集めてるというのは、要するに選挙がいつなのか、
はい、
ね、というところとも完全に連動してるんだろうなと私は思いますよね。場合によってはこの、ね、6月解散っていうのもあり得るというふうな中でね、で、そんなことやってる場合じゃないだろうみたいなね、
はい、
状況にもなりかねませんし、だから選挙スケジュールにも大きな影響を及ぼしかねない。で、加えてですね、やっぱりね、ここへ来ての支持率の低下といったらいいんですか。で、一時、G7 サミットがあったらドーンと、はい、支持率は上昇したんだけども、息子の秘書官の問題でね、
はい、
やっぱりああいう分かりやすい問題が出てくると、支持率が、下がってきてしまいますからね。ですから岸田さんとしても出鼻をくじかれてしまって、今じゃあ果たして選挙やるのがいいのか悪いのかっていうところは考えてると思いますけどね。
まあ、そうするとちょっとこう解散風がわーっと吹いた後にややなぎになってきてる感じですかね。
そうですね、ちょっとタイミング的にはベストとは言えないだろうということですけどね。
それから、まあ、先ほどのね、上昇関西っていう公明党の話とも絡みますけれども、
ねえ、
そこでね、大阪維新の会、日本維新の会が注目されてくるという、うん、
だからもともとはですね、あれは大阪都構想をめぐっての、はい、維新と公明党とのですね、協力関係ですから、ある意味で野望なんですよ。そう言ってみると。
なるほど。
ね、
なるほど。
ですから、それ、大阪都構想がなくなった以上ですね、維新としても、取れる議席なんだから、そこは。ね、維新の今の実力を、大阪、不可のですね、実力を持ってすればね。
はい。
だから、それをみすみす逃す必要はないだろうね、という、そういう判断だと思いますからね。
そうすると、まあ、大阪4つの選挙区でね、公明党の、議員さんがいる選挙区がありますけど、そこに小選挙区4つ立ててくると。
まあ、全部立てるってのもまたこれもですね、あからさまですから、そこはじわじわとっていう形になると思いますね。だって公明党の、総得票数というのも、やっぱり800万票台から600万票台に下がっちゃってるわけですからね、比例においては。
比例のね。
だからその辺の足元を見て、まあ、来てるんだろうなと思いますけどね。
これね、常々、野党第一党を取るんだということを、馬場さんなどがおっしゃってますけれども、まあ、それをこう見据えながら全国で立てるという形になっていくんですか、ここから。
そうですね、そういった意味で言うと、維新がね、どうなんでしょうね、勝つっていうことよりも、立憲民主党がなんか自戒の、ね、自滅のですね、
はい、
そのプロセスに入ってしまったのかなっていうね、要するに党内がバラバラに分裂してるんですよ。
まあ、泉代表は150取らなかったら、もう私は辞任するんだというふうになり、で、まあ、その統一地方選挙のね、責任論みたいなものが相当こう、紛糾したみたいなね、議員総会などでも話が出てきてますよね。
で、入管法の改正案をめぐってはですね、
はい、
まあ、言ってみれば、これ自民、公明、維新、そして立憲民主党の間で修正協議が進められていて、合意に至ったんですよ。
は
い、ところがですね、法務委員会、ですか、で採決になった時にですね、
はい、
いきなりちゃぶ台返しをして立憲民主党反対に回るで、何してんのみたいな、ね、そしたら党内の調整がついてなくて、
はい、
ね、党内左派にそれがひっくり返されたということで、まあ、ある立憲民主党のですね、議員さん言ってましたよ、我が党は活動家に乗っ取られたと。
乗っ取られたと。
まあそんなんで、とてもじゃないけど選挙でね一枚岩で戦えるような体制になっていないっていう状況なんだろうと思いますけどね。
これねそうなってくるとこう泉さんもハンドリング難しいし、立憲これどうなってちゃうんだってなりますよね。
だからどうなんでしょうね、立憲が一つの党でまとまってること自体がねちょっとなんか違和感ありますよね、ギクシャクしてるんじゃないかなと。
いや、 やっぱり路線対立循環みたいな歴史は繰り返しちゃうんですかね。
だからそういった意味で言うと、まあ、もちろん維新の、ね、この力って強いですよ、
はい、
ね、最近の右肩が伸びてるとは分かるけれども、まあ、立憲民主党もですね野党第一党を失うべくして失ってしまってるんじゃないかなと思いますね。
なるほど。
さあ、そしてここで番組からのお知らせです。再来週6月12日からの1週間のコージーは特別企画です。
そうです。恒例のダブルコメンテーターウィークであります。
はい、
6月25日にイベントも控えておりますが、一足早く番組でも豪華論客たちが朝から生で大激論です。
初日6月12日月曜日は飯田康幸さんと、
もう一方は後日発表いたします。
13日火曜日は須田慎一郎さんと宮崎哲也さん。
コージー最強タッグが打順を組み替えて火曜に登場、2番バッターです。さあさあ、2番バッターですよ。
まあね、コージーのトラウトって言われてますからね。
トラウト、いやそうですよ、もうねそう2番最強説ですからね、メジャーは特にね、ここにホームランバッターを置いてるわけですよ。
ガーンとホームラン打ってきますよ。
いやよろしくお願いします。
よろしくお願いします。14日水曜日は高橋陽一さんと高橋杉雄さん、
経済と安全保障のダブル高橋コンビ再結成です。
15日木曜日は作家で自由民主党参議院議員の青山茂春さんと峰村健二さん。
実はこの二人意外な関係があるんです。
何
詳しくは番組、放送でご確認ください。
は
い、
ますね。
そうなんです。最終日16日金曜日は佐々木俊直さんと野村修也さん。
いやどんなニュースでも広角打法を右に左に打ち返す、まるでタオ。
この週は千葉県の美味しいもの詰め合わせも毎日当たります、は
い、そうなんです。美味しいものオールスターズであります、
はい、
朝のラジオのニュース番組は飯田浩司の OK 浩司アップ、平日朝6時から日本放送で生放送でやっております。いろんな聞き方ありますけれども、根幹はラジオです。日本放送です。朝6時からです。ラジオ界の民意を問う1週間、6月12日からの浩司を何卒ご清聴
よろしくお願いします。
続いて教えてニュースキーワードです。エルドアン大統領再選。トルコでは28日大統領選挙の決選投票が行われ、現職のエルドアン大統領が当選しました。大統領選今月14日に投票が行われていたんですが、当選に必要な過半数の票を獲得した候補がいなかったので、現職のエルドアン氏と野党統一候補のクルチダルオール氏の決選投票となっておりました。でトルコ選管がエルドアン大統領の当選を発表したということで、まあ、第1回の投票でも 49.5% エルドアンさん取ってたんですよね。
まあ、決選投票前の、ね、国民の、ね、世論調査をやってみてもですね、
はい、
まあ、大体有利じゃないか、エルドアン大統領有利じゃないかという声なんで、まあ、常識的なところっていうかな、予想通りの結果になったのかなと思いますけどね。でその背景に一体何があったのかっていうと、
はい、
やっぱりね、私ね、あんまり日本ではそういう報道のされ方してないんだけれども、あれトルコ的なナショナリズムといったらいいんですかね、
はい、
で一つはその地域大国としてやっぱりエルドアン大統領が存在感を発揮したということ、そしてもう一つはですね、ヨーロッパに対する、スタンスというか視線ですよ、トルコのあるいはトルコ国民の、
はい、
これどういうことかというと、確かにね、トルコは NATO には加盟しているけども EU には加盟していないですよね。
そうですね。
でエルドアン以前というとですね、やっぱり EU 加盟に向けて、かなり頑張ってきたというか、一生懸命やってきたわけなんですよ。これ私も知らなかった、トルコにこれ取材に行って分かったんだけれども、
はい、
例えば道路も統一規格があってね、車幅と言ってるんですか、
はあ、ね、なるほど、
道幅の
、
でトルコの場合はですね、その EU 規格から比べると狭いものだから、はい、これを広げる、拡幅するというね、作業をやったりとかですね、してたわけですよ。で加えてやっぱりトルコっていうと農業大国なんですね、
はい、
でこれに対してやっぱりフランス等の、まあ、EU のですね、 有力な、農業大国がですね、やっぱりトルコが加盟してくると、
はい、
なかなかですね、自分たちの、立場弱くなってしまうということで、まあ言ってみれば、それに対するある種の規制をかけよう。で、それについても飲みますよ。情報に情報を重ねてるんだけども、トルコサイトとしては。一生懸命やってるんだけども、要するに結果的には EU に加盟できないというかですね、
はい、
させてもらえないっていうね、非常にこうヨーロッパに対する複雑な、思いというのがトルコ国民の中にはあってね。
なるほど。
で、結果的にエルドアン大統領は別にもう EU に加盟しないという方針を打ち出して、
はい、
そのヨーロッパに対抗するみたいなね、そういうスタンスで、そして地域大国との全の地位を固めていくという、そういう流れがあったわけですから、やっぱりこれはね、その部分に対する国民の、
はい、
大きな支持っていうのは私はあるんだろうなと。だから、ね、経済政策で大失敗してもですね、インフレを止めることができなかったりしてもですね、やっぱりそれ以上に重要なというか、そのナショナリズムのところで、ね、やっぱり、トルコ国民はエルドアン大統領をいろいろ問題あるけれども支持したんだろうなと私は思いますけどね。
まあね、地域大国という意味で言うと、ウクライナは実は黒海を挟んで向こうとこっちであってと、うんはいうん、であそこのねあの小麦の船通すとかいろいろ独自の仲介みたいなことやってますもんね。
でなおかつイスタンブールで、うんそのねまあ、海峡と言ったりですか、
はい、
そこを抑えてますからね。
ボスポラス海峡を抑えてますもんね。
だそういった意味で言うとそのトルコの影響力というのは非常に大きい存在感を強めてるんだろうなと思いますけどね。
地震の、ね、対応でまずかったんじゃないかみたいので少し支持率落としたんじゃないかと言われてましたけど、はいはいはい、結局ね、そこをもう乗り越えた形になりますよ ね。
ですから、経済対策であるとかその地震対策なんていうところではですね、はい、ミスも多いんですよ。で失敗も失勢も多いんだけれども結果的にじゃあそれを上回るその熱い支持国民の支持どこにあったのかっていうとやっぱりその背景には要するにトルコ国民のそのトルコに対するってですかね、やっぱり、独自の存在感、
はい
ね、だからキーワードは私は地域大国っていうことを使ってるんだけれども、要するにそれを実現している、ね、エルドアン大統領に対する支持なんだろうなと思いますけどね。
でそうなってくると、まあ、この先は対ロシアの部分っていうのも、まあ、これ独自のスタンスで行くってことになるんですかね。
で、かつてはね、ほら、はい、ロド戦争なんかを含めてね、
はい
ロシアとはその地域覇権を争っていた、
そうです
ね、国ですからね、
はい。
まあそういった意味で言うと、そのロシア、まあ、あるいはアゼルバイジャンの問題もそうでしょうし、やはり、トルコとしては独自の対ロシア政策っていうのを進めていくんだろうなと思いますけどね。
それがこう、どうなんですかね、ウクライナとの間の仲介まで行くんでしょうか。
だから、そう言ってもそこまでのね、だってここはもう利害がウクライナをめぐってはアメリカあるいは、西ヨーロッパのですね利害が複雑に絡んでるところですから、まあ、そこにトルコが出ていくっていうのも、また、ね、収められるような状況ではないですから、とは言ってもそのウクライナとの関係強化をめぐってロシアとのその対立軸を鮮明にしていく。で国会の派遣です結局は。
なるほど、そこにかかってくると、はい今日のキーワードエルドアン大統領再選でありました。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースを
スクープアップ。
ガソリン補助金6月から段階的に縮小、9月末で終了へ。経済産業省は26日物価高対策として去年1月から行っているガソリン補助金を今年9月末で一旦終了すると発表しました。6月以降2週間ごとに段階的に引き下げ、10月1日からは補助がなくなることになります。まあ、今後も原価格が高騰した場合には補助の継続なども含めて柔軟に対応するとしてはいますけれども、まあ、一旦終了と。 というところのようです、
はい、そういった意味で言うとですね、やっぱり激変緩和措置という形でね、いきなりですね、急上昇すると、ね、値上がり幅が大きい場合にはですね、こういった補助金っていうのがあって私はいいんだろうと思うんですよ、そのね、価格上昇の痛みを緩和するためにね、ただじゃあで、そうは言ってもですね、この物価高対策の中で位置づけたときに、はい、じゃあなぜガソリンだけなのかとかね、まあガソリンと電力料金でしょうけども、というね、まあその辺のきちんとした合理的な説明がつかないと、これ意味がなくてですね、
はい、
じゃあなぜ小麦、あるいは他のものについてはやらないのかとかね、その辺が、ちょっとで、今回の場合よくわからなかったですよね。ただ全体としてはですよ、全体としては、要するにこういった、物価上昇については、
はい、
本来であるならば、賃金上昇というか所得ね、収入の上昇でそれをカバーしていくっていうのはこれは王道なんです。そっちの方に政策面、ただこれはですね、中長期的な政策ですからすぐ即効性がないわけですから、その効果が出てくるまでに激変緩和措置としてこういった一部分的に補助金を出すというね形はあるべきだと思いますよね。ですからそういった意味で言うと、その賃金上昇あるいは所得収入を拡大していくっていうね、政策を具体的にきちんと成果が出てきてるのかどうなのかという検証もワンセットで進めていく人があるのかなと思いますからね。
まあ、賃金上昇に関してはね、もう政府はまあお願いベースとこういう感じでやっている、まあ、一部ね、その税優遇等々が入るというふうには言われてますけれども、まあ、これ昔からやってるけれども、なかなかどこまで効果があるんだろうねって話ですよね。
で加えてね、要するにそのお願いベースと意味ないんですよ。やっぱり景気そのものを良くしていかないと、やっぱり企業だってね、賃金上げていくわけではいけませんから、そういった点で言うとですね、やっぱり、その一方で、景気を冷やすかのようなね、増税であるとか、あるいは財政抑制であるとかね、財政支出の抑制であるとか、はい、今、とりあえず直近で言うとですね、需給ギャップが約10兆円、日銀計算ベースでね、資産ベースであるわけなんですよ、年間に。
はい、
やっぱりこれをですね、民間セクターで埋めるのか、公的セクターで埋めるのかっていうところをやっていかないとですね、やっぱり景気の拡大になっていかない。ただ、なかなかですね、こう民間セクターで埋めていくっていうのが、要するに難しい局面の場合にはですよ、やっぱり財政出動をして、公的セクターがまず埋めて、それによって民間の経済活動を活発化させてね、
はい、
それで、埋めていくっていうのはこれがあるべき姿、それこそが経済のいろはの意じゃないですか、
で回していくっていうの
は
ね、
回していくというで、それをやらないというところで言うと、やはりそこに一番の大きな根本的な問題があると思いますね。
需給ギャップ、まあ、日本の場合は需要不足って言われてますけれども、フル回転でこう物作ったりサービス出したりとかして、ありうべきこの金額まで、だいたい10兆円ぐらい足らないと、その実際に欲しいよっていう需要の部分が、はい、でこれそうするとほっぽっとくと、この今は10兆ぐらいのギャップがありますけど、じゃあもう作るのやめたとか、企業がもう廃業しますって言って、この供給の部分が目減りしちゃったりなんかしますよね。
で加えてですね、で結局 10% がですね、10兆円分が、過剰供給になってしまいかねないませんからね、値下げというね、
はい、
デフレの影響も出てきちゃうんですよ。
ギャップそのままにしとくと、
そのままにしとくと、
はい、
だからいつまでたってもデフレ解消ができないということですから、やっぱりそこは財政出動で公的セクター、特に、国の財政支出でそれを埋めていく、で全く今、そういった方向性が見えてきませんよね。で来年度予算どうなるのか、
はい、
その一方でね、防衛費増強については所得税、法人税、タバコ税の増税で賄うと、さらに収奪して国民負担率上げていく、少子化対策ね、増税はしないけれども、社会保険料での増額で一緒じゃないかと、負担率ではと。
いやー本当これ天引きされちゃいますからね。
天引きされちゃいますからね。
サラリーマンは特にね、
要するに景気悪くする方向に、進んでいく中で。でまあ言ってみればですね、これだけの物価上昇になると、
はい、
やっぱり国民生活は逼迫されますよね。
まあだから可処分所得をどうやってこう手元に残しとくかって話ですよね。
残し増やしていくかというところを考えていかないとですね、要するにガソリンの補助金は打ち切られるわ、
はい、
ね、可処分所得が減っていくわ、 ではですね、うん、景気なんかは 100% 良くなりっこなりませんね。
これガソリン補助金がね、取り沙汰されている時期に最初にガソリン の暫定税率の、まあ、残ってる部分っていうのを、
うん、
これやめないんじゃないかと、
うん、
これ国民民主党などが言ってましたけれども、そういえばその議論もなくなっちゃってますよ ね。
だからその、暫定税率をなくすっていうことは減税だとか、はい、っていう発想になりますよね、はい、そこはやっぱり財務省嫌がるんですよ、うん、
税金下げるってこと、
下げるってことに関してね、
でもそれこそ機動的だっていいんじゃないんですか。
そうあるべきなんですよ、うん、硬直化しちゃってるんですよね、そういった点が。で増税は大好きなんですよ、増税は機動的にやるんですよ、
はい、増税は機動的に
やる、増税は機動的にやる、
うん、減税は、
減税はもう硬直化してる
それじゃあね、本当苦しくなる一方ですね。
だってね、税金と社会保険料で、はい、要するに収入の 47% 収奪されるってのはこれどう考えてもおかしいんだけども、金額ベース GDP ベースに直すと、
はい、
先進国でも低い方ですってわけわかんない理屈立ててるんですよ。噛み合っていかないの。
金額ベースで先進国で低い方って、金額で調べれば
と。そう、
まあ、じゃあ金額で言われてもね、
GDP 対比の金額で調べるね、比べればということですよ。
なるほど、
ね、そうじゃなくて我々の所得のうちね、
はい、
何パーセントが本当に使える分なの、
うんうん、
と。でラジオ機の皆さんもやっぱりね、給与明細見るべきですよ。
いやー、そう、あれ見るとびっくりしますよね。
びっくりするだけで腹立ってくるでしょ、
お、俺こんな抜かれてたんだみたいな、ね、
むしろ俺こんな稼いでたのみたいな、
そう俺偉いじゃんと思
った そう
偉かないんだけどいやー、なんかね、そういうところ、これでもなかなかそういうところが選挙の争点にならないですね。
まあ自民党だってね、はい、じゃあ増税しますからってんで選挙戦って勝てるはずもないですからね、はい、でもね、
はい、
要するにそういう方向で進んでるんだったら、うん、それは争点にならないけども、うん、我々有権者がやっぱり争点にして、
はい、
それで選択をすればいいんじゃないかなと思いますけどね。
どうなんだって聞きに行けばいいですよね。スクープアップ、まあ、ガソリン補助金などなどと、こういう経済について景気対策についてのお話でありました。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。